皆さんおはようございます。途上の歩みディボーションタイムの時間です。今日のテーマは変えられたニコデモ。聖書箇所はヨハネの福音書19章39節から42節。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めた。アリマタヤのヨセフが十字架につけられて、そこで死なれたイエス様を自分の墓へと葬ろうとして引き受けるわけでありますけれども、そのところにニコデモがやってきますね。ヨハネはそのニコデモに対して、夜に主のところに来たニコデモと紹介しているのは一体どうしてでしょうか。これはニコデモがかつては夜人に隠れてイエス様のところにやってきた、そういう存在であった。すなわちイエス様との関わりを極力皆から知られたくない。このニコデモもどういう人であったかというならば、彼はパリサイ人の中でも非常に優秀な存在であったのでありましょう。ユダヤ人の指導者として尊敬された人物であったわけであります。ですからパリサイ人が激しくイエス様と敵対している中、ニコデモがイエス様と関わるということは、これはなかなかできないことでありまして、人に知られたらば様々な噂を立てられてしまう。それを恐れたニコデモは夜闇の中に隠れてイエス様のところにやってきたわけですね。これは金持ちで有力な議員であったアリマタヤのヨセフが隠れクリスチャンであったように、このニコデモも真理を求め、イエス様から教えられることを願いながら、年はだいぶイエス様よりも上だったと思いますけれども、へりくだってイエス様から学ぶ姿勢を持ったこのニコデモ。でも彼もなかなかはっきりと自分がイエス様の弟子であるということを言い得なかった、そんな存在であったと言えるんですね。ですから夜主のところに来たニコデモ、しかし今彼はどのような形でイエス様のところにやってきたでありましょうか。まだ午後の3時、暗くなる前であります。そこにはたくさんの群衆がいて、イエス様が死なれた姿をはっきりと見続けていたと言えるのではないでしょうか。群衆の目がまだイエス様に向けられているその昼の時間に、なんとニコデモはイエス様のもとにやってきたのであります。夜にやってきたニコデモと、今昼イエス様のところにやってきたニコデモ、隠れてイエス様のところにやってきたニコデモと、たくさんの人々がいる中でイエス様のところにやってきたニコデモ、ここに大きな違いがあることがわかりますね。彼はなぜ主を葬るためにわざわざ来たのでしょうか。それは彼の心の内にイエス様から受けた教えの大きさが深く強くあったのではないでしょうか。この方はまさに主である。尊女そこらのラビとは違う、教師とは違う、まことに命の言葉を持ちたもうた、まことの救い主。ユダヤ人たちがあの旧約聖書時代ずっと待ち憧れていた救い主、イエス様はまさにそのお方ではないか。なぜ十字架で死んでしまったか私にはまだ理解できないけれども、でも彼が神の人であるということは私は信じざるを得ない。十字架に死なれたイエス様を私は丁重に葬りたい。それが御言葉によって教えられたイエス様の弟子として生きようとした私の真実な心の告白ではないか。そういうような思いがあって、ニコデモは人々が見ている中イエス様の十字架のところにやってきて、アリマタヤのヨセフと共にイエス様の弟子であることを公に表すようにして、イエス様を丁重に葬る役割を担うことを選んだんですね。その決断は彼にとってたやすいことでしたでしょうか。いいえいいえ、彼にとってたやすいことなどではありませんでした。大いなる決断が必要でした。どう同僚たちに、パリサイ人たちに自分の行動に対して批判されるか考えても、すぐにあれこれと思いつくような対応がニコデモの頭の中に浮かんできたことでありましょう。でもそれにもかかわらず、ニコデモは昼間十字架の主のもとへと 彼は行くことを決断したのです。これが隠れクリスチャンから殉教するクリスチャンへと変えられていくこの一歩なんですね。敵よ、すべてのことに時があります。今こそあなたも主の弟子として行動する時ではありませんか。そうです、あなたも主のために自分自身を捧げていく決断、自分の生涯はこのイエス様に捧げていくべき、イエス様と共に歩むべき人生である。もはや自分で自分の人生を握りしめ、自分で自分を守ろうとするような生き方ではなくして、イエス様の心を持って生きていく。どこにいてもイエス様は私と一緒なんですということを告白しながら生きていく、この歩みへと踏み出すべき時ではないでしょうか。また一歩を踏み出せない友を非難するのではなく、愛を持ってその時与えられるように祈り続けるべきではないでしょうか。そうです、ニコデモもこのようにして人々の見ている中でイエス様のところに近づくという決断をしたのは、忍耐強くイエス様が彼のために祈っていたからではないでしょうか。ニコデモを決して見捨てることなく、彼が躊躇し隠れており、自分自身をなお自分でかばおうとしているような生き方をしていても、イエス様はニコデモを非難し見捨て裁くことはなかったんですね。主は彼が自ら決断を持って己を捨て、自分自身の十字架を背負って主に従う、この決断をする時がやってくるだろうということを信じて、イエス様は待ち続けたんですね。だからこの祈り様、このイエス様の祈りが今ニコデモの心の内に力となって働き、ニコデモは自分では成し得なかった決断をイエス様の愛によって、祈りによって行うことができたと言えるでしょう。あなたも友のために祈るべきではないでしょうか。裁くのではなく、はっきりとイエス様の弟子としてどんな時にも信仰を告白し、神様を大事としていく選択を大胆に行っていく成熟したクリスチャンになるようにと、あなたの目からは弱々しく、また隠れクリスチャンのように見える人のために忍耐強く愛を持って祈り続けていくべきではないでしょうか。またその人の前に神様に従うという生き方、それは喜びであり感謝であり、主のために自らを捧げることができるということの中に大きな喜びと祝福と救われているという確信が与えられるのだということを示していくことができるんですね。ぜひあなたもあなた自身がニコデモとして行動することを通して、躊躇している人々の前に神様に従うことの喜びを表そうではありませんか。第2番目の質問は、何の目的で30キロもするもつ薬とアロエを混ぜた香料をニコデモは持ってきたのでしょうか。もちろんイエス様を丁重に葬りたい、血を流しそして肉を裂かれたイエス様、その惨めな姿のイエス様を温かく香り豊かなもつ薬アロエを持ってイエス様を葬りたい、この葬りの心を持って、彼は重いもつ薬とアロエの香料でありましたけれども、一生懸命に背負いながら彼はやってきたんですね。ユダヤ人の埋葬の習慣に従ったのは二人のどんな気持ちからでしょうか。それはローマ兵によって十字架という極刑に処せられたイエス様でも、どこまでもイエス様はユダヤ人、天地万物を作られた神様から選ばれた存在、あのアブラハム、イサク、ヤコブの神のもとに歩まれたイエス様、そのイエス様をユダヤの慣習に従って葬ることこそイエス様の心を慰めるものであろうと彼らは思ったことでありましょう。そしてユダヤ人の王と掲げられた罪状書き、ニコデモ、アリマタヤのヨセフにとってイエス様はまさにユダヤ人の王の王、ダビデやソロモンに勝る王として神様が与えてくださったお方、そう信じてきたわけでありますから、そのお方として最後の葬りの時心を込めて行いたい、こんな思いが二人のうちにあったのではないでしょうか。愛こそがどんなに人々から非難されるような結果になろうとも、それを良しとして愛する者のために一番良いと思えることを行う、この行動へと導くんですね。 敵よ、あなたは主のために自分から喜んで精一杯奉仕していますか。奉仕というのは、自分の内から溢れ出てくる思いから行うことですね。いやいやながら、辛い気持ちで、本当はこんなことやりたくないんだけど、というような思いで奉仕をするのではありません。強制されて、断りきれなかったから奉仕するんだ、ということでも全然ありません。奉仕とはまさに、神様の愛に応えて、神様の愛に満たされた存在として、少しでもその愛に応えたいという、この心からなされていく奉仕です。だから、ニコデモは30キロの重さのある、もつやことアロエの混ぜられた香料さえも、あれ見では軽々とこれを背負いながら、イエス様のところにやってきたのではないでしょうか。主のために働くということは、どんなに苦しくても、どんなに辛くても、それは決して、疲れを呼び寄せるものではないのです。主のために使えることができる喜び、満足、そして感謝を私たちの心に与えるんですね。あなたはそのような奉仕をしたことがあるでしょうか。本当に主のために、あなたは自分から進んで、自分の持てるものを喜んで捧げていく、時間を、財を、労を、心から喜んで捧げていく、そのような営みをしたことがあるでしょうか。したことがなければ、ぜひそのことを本当に主が備えてくださったときに大胆に決断を持って行っていただきたい。あなたは出し惜しみしていませんか。人から頼まれたらば、三個の礼を持って依頼されたならばやってやろうか。こういうものは奉仕の心ではありませんね。自分から進んで神様のためになるとこのように思えることならば、誰が反対しようとも、誰が見ていなくても、自分から進んで、重き重荷を喜んで引き受けて、労する。これが奉仕であります。これが出し惜しみをしない、主に仕える生き方ですね。主に対するどんな心を持って、教会の働きを担う具体的な奉仕をあなたはしているでしょうか。ただお客さんのように、礼拝に来て、メッセージを聞いて、そして帰るような生活を、あなたはしていないでしょうか。あなたにもできる奉仕があるのであります。あなたにも求められている主の技があるのです。神様はその技をあなたの前に備えていてくださるのです。あなたが目を開いて、私も主の働き人として主のために労したい。このような思いを持って祈り求めていくならば、あなたもまたニコデモと同じように、有馬太屋のヨセフと同じように、イエス様に対する手厚い愛の心を持って、最も必要な技を行うことができるようになるのですね。主はあなたが良き技ができるように、あなたが自分自身を持って喜んで主に仕えるこの充実した日々を歩むことができるようにと、あなたのために良き働きの場も備えてくださっているのです。ただあなたが求めないから、あなたが見ようとしないから、あなたが引き受けようとしないから、あなたは何もしないまま、ただ、時を過ごしてしまうんですね。目を開いて、心を開いて、イエス様があなたに求めている愛の奉仕、それが何であるかということをしっかりと受け取っていただきたい。そして心から自発的に惜しむことなく、進んで感動の心を持って、主のために労していただきたい。ニコデモや有馬太屋のヨセフ、彼らは十字架にかかられたイエス様の愛を間近に見たときに、彼らは、もはや隠れていることはできない。誰の前にもはばかることなく、私は主の弟子で、私は主の弟子ですと告白するものへと変えられていったんですね。自分の力ではありませんでした。イエス様を見続けていくときに、神様から与えられた変化でした。愛によって作り変えられた心でした。あなたも同じ経験をすることができるんですね。3番目。なぜ主は新しい墓に葬られたのでしょうか。マタイの27章の59、60を見てみましょう。ヨセフはそれを取り下ろしてきれいな天布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った。有馬太屋のヨセフは愛するイエス様を自分自身のために備えたこの墓の中に葬ったんですね。新しい墓に葬ったんです。これはどういうことですか？そうです。 イエス様は私たちが入るべき墓に、新しい墓、私たちが罪のために永遠に滅ぼされてその墓の中に埋められておく、その墓の中にイエス様は私たちの代わりに入ってくださった。そういうことなんですね。またその墓が主の墓に選ばれた理由は何でしょうか。まあ、この園のそばに41節にイエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があったと記されているように、十字架につけられた場所の近くにあったその近くの園にこの新しい墓があった。有馬屋のヨセフの墓があった。まさにそれは神様が備えていてくださったものなんですね。主の山の上に備えありと言いますが、まさに十字架のそばに主がその身を置くべき墓をも神様は備えておられたんですね。敵よ、あなたも主の山の上には備えがあるという主の苦しい廃材を経験したことがありますか。私たちの人生は神様が備えていてくださったんだなということを感じることがたびたびありますね。あなたもきっといくつもいくつも経験したことであろうと思います。しかし、どんな生き方をしているとき、この主の備えを経験できるのかといえば、あなたが、まず神の国とその義とを第一に求めなさいというこのお言葉に従って、ひたすら主に従おうと、この思いを持って生きているときに、あなたは次々に自分では予想していなかった主の助けを、主の備えを、人との出会い、起こされる出来事、そのようなものの中に見出してきたのではないでしょうか。自分勝手に生きている時には、これは主の備えだと思っていたことからが、逆にそうではない。自分の肉の思いから失敗した選択であるということに気づかされることが多かったのではないでしょうか。私たちに必要なのは、自分の計画に従って、あれもこれもしようとするのではないのです。主のお心に従って、主の計りごとだけが自分の人生になっていくのだというこの確信の中で、いつも決断をしていくときに、これは主が備えてくださったことだという明確な確信が与えられていくときに、私たちは目に見えるところ、まだそれを満たすに十分な材料や資料がなかったとしても、得たりと信じて先取りの祈りを持って、備えられていると信じられるこの決断をすることができるんですね。先取りの祈り、これは主に従っていくときに、おのずから神様から与えられていく祈りの経験であります。そして先取ったその祈りが事実その通りになっていくという、これまた素晴らしい感動の出来事を祈りの後味わうことができるんですね。これもあれも自分の計画を追い求めていくのではなく、神様の御心をいつも第一にしていくならば、あなたの人生に新しい墓が備えられている、近くに備えられているという、この現実を経験することができるのであります。どうぞ、目を開いて、主の御心に従うものとなりましょう。途上の歩み、ディボーションタイムでした。